2021年クリスマスメッセージ恐れから喜びへという主題でルカによる福音書2章8節から14節です。皆さんは朗読された聖書の御言葉をどのようにお聞きになりましたか？ああ、有名なクリスマスの物語だというふうに聞いた方もおられるでしょう。あるいは大昔の外国のなんかおとぎ話みたいなふうに聞いた人もいるかもしれません。あるいはですね、何にも感じなかった、今それどころじゃない、コロナだよとかいうようなことでですね、もう自分のいろんな思いとか悩みとかいうもので全く感じなかったという人もね、中にはおられるかもしれませんね。本当に聖書の箇所を、ね、読んでも人それぞれなんです。そして人それぞれの受け止め方があると思うんですね。でもここには救い主の誕生を告げる御使いの言葉が書かれていましたね。そしてそれは短いんですけれども、ちゃんとね、いつどこで誰が何をなぜということを全て網羅してるんです。それは10節と11節の御使いの言葉を聞いただけでも分かります。こんなふうに御使いはおっしゃったんですね。恐れるな、見よ、全ての民に与えられる大きな喜びをあなた方に伝える。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ主なるキリストであると言いました。先日、宗教は現代人を救えるかという本を読みました。私はその本の題名を見て率直に救えないと思ったんです。というのはですね、私は宗教で救われたんじゃないからなんです。じゃあ宗教ってなんだ、救いってなんだというようないろんな難しい議論も可能なんですけれども、それは省略して、私は単純にノーというふうに思ったんです。でももしこの本のタイトルがですよ、イエス・キリストは現代人を救えるかというタイトルだったら、私は確信を持ってイエスっていうふうに言いますね。イエス様ですからね、イエスっていうふうに言うわけですよね。じゃあなぜそう確信を持って言えるのか、今日は御使いの宣言から3つの言葉を特にピックアップして味わいたいと思うんです。御使いの言葉の中にこうありましたね。今日あなた方のために救い主がお生まれになった、この3つの言葉です。御使いは今日とはっきり言いました。これは2021年前の今日のことですね。ちょっと今年は早いんですけれども、でもこの具体的日付の確定にはいろいろと議論があります。もうちょっと早かったんじゃないかとかですね、何年後じゃなかったかとか、いろんな議論がありますけれども、それも今日は触れません。御使いは今日と言ったんです。そしてそれは事実として起きたことの宣言なんですね。そしてここの聖書に書いてあるのはその宣言の記録なんです。ですから起きたか起きなかったか分かんないというのは物語ではないんです。あるいはおとぎ話でもないんです。神話でもないんです。これは神がなさった出来事なんです。今日お生まれになったと御使いが言ったゆえんなんですね。そしてそれを確認したのは、今日の箇所に出てくるところでは少なくともヨセフとマリア、それから羊飼いたちのことがその証言者として書かれていますね。羊飼いたちはですね、この御使いの言葉を聞いてから15節以下にですね、このように彼らはしたと書いてあります。御使いたちが彼らを離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは、さあベツレヘムへ行って主がお知らせくださったその出来事を見てこようではないかと互いに語り合った そして実際に行って本当だということを確認したんです。そしてもう本当に嬉しくなってですね、まちまちにそのことを触れ始めたということがここに記されているわけなんですけれども、まあヨセフとマリアにしてもですね、結婚前です。ヨセフは身に覚えがありません。マリアだって驚きました。大きな驚きだけじゃなくて恐怖を持ったはずです。恐れを持ったはずです。また羊飼いたちもですね、山の上で突然天使が現れてですね、このことを宣言するんです。やっぱり相当な驚きと恐れがあったということが考えられますね。ですから御使いは十節で恐れるなというふうにまず呼びかけています。彼らは本当に恐れたんです。でもイエス様の誕生に出会って、ヨセフもマリアも羊飼いたちも大きな喜びに包まれたということが今日の聖書の箇所で示していることですね。今日なんです。それから二つ目に、御使いはあなた方のためにというふうに言いました。これは直接的には羊飼いたちに向けて言われたんですよね。恐れるな、見よ、すべての民に与えられる大きな喜びをあなた方に伝える。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。あなた方のためにというふうに言っています。これは直接的に羊飼いたちを指すように見えるんですけれども、そうなんでしょうか。羊飼いたちだけでしょうか。当時羊飼いという仕事はですね、産経の職業だったんです。産経、何でしょうか。きつい、臭い、危険だというふうなことでですね、そうですよ、いつも狼とかですね、熊とか襲って、いつ襲ってくるかわからないんです。危険なんです。それからやっぱり動物相手ですからね、その数も半端じゃないですから、臭いんです。で、見るとなんかダビデの姿を見ると、笛を吹いてですね、あるいはハープを鳴らして気楽そうに見えますけども、大変な仕事です。きついんです。産経の職業なんですよ。で、昨日会社で仕事をしながらね、同僚に聞きました。産経ってなんだっけってわざと聞き、ボケて聞いてみたんですよ。そしたら、きつい、臭い、危険、お、俺たちの仕事だなって言いました。私もこの道50年なんですけれども、 LP ガスは爆発物です。危険なんですよ。これはちょっと間違うと大変な大事故になりますからね。危険なんです。それから LP ガスはご存知のようにわざと匂いがつけてあります。あれは本来無臭なんですけども、漏れるとすぐ分かるように嫌な匂いをつけるんですね。香水なんか入れるとですね、もうみんな嗅ぎますから、危ないですから、わざと臭い匂いをつけるんです。で、これはきつい仕事かというと、今コロナのせいで非常に楽です。あんまりお客さん来ないんですそれちょっと困りますけれども、でもきつい仕事というあんまり言えないですね、最近はね。まあ、そのような、あ、私たちも産経だななんていうふうに語り合ったんですけれども、さて、羊飼いたちのためだけにイエス様は生まれたのかというと、そんなことはないですね。御使いは確かに言いました。恐れるな、見よ、すべての民に与えられる大きな喜びと言いました。羊飼いだけではないんです。その当時のすべての民、それだけじゃないです。現代の私たちもです。このあなた方には現代の私たちも含まれています。じゃあ皆さん、あなたはどうですか。あなたも、あなたのために巫女は生まれたんです。あなたを目当てに巫女は生まれた。この宣言はですね、そのことを示しているんです。あなたを救いたいがためにということなんですね。これは本当に驚くべき出来事です。なぜなら、神が人間として生まれたということなんですよ。犬の子は犬です。猫の子は猫です。人間の子は人間です。じゃあ神の子は神です。 しかしこの神の子が人間としてお生まれになったというんです。これは驚くべき出来事です。しばらく前になるんですけれども、私の会社はですね、前洗濯機が外にあったんですよ。そして洗ってすすぎの前にですね、ブワーッと庭に広がるんです。水が垂れ流しの状態だったんですけどね、今はもうちゃんと中に入ってますけども、である暑い夏の日です、私は例によって洗濯をしていたんです。そしたら水着が始まりました。ブワーッと水が流れていくんです。まあいつものことなんですけども、ほっとこう地面を見たらですね、アリたちが逃げ惑ってるんですよ。であっち行ったりこっち行ったりですね、いやいやいやいや、ちょっとかわいそうだなと思って、で棒切れを出して、それでアリを助けようとすると逃げるんです。その棒切れに上がってこないんです。どんどんどんどん逃げるんです。で水の方にですね、洪水の方に行っちゃうんです。で私はその姿を見て、もし自分がアリンコになれたら、こっち危ないよとかね、その棒に捕まった方がいいよとかね、教えてあげられるのになぁなんていうふうに思ったんです。でも人間はアリにはなれません。皆さんならアリになりたいですか？ありえないでしょ。だってあれだったらですね、すぐにあのほうきで吐き散らされたりですね、あと間違って踏み潰されたりするんです。そしてまかり間違って私がアリになったとします。アリが私の言うことを聞いてくれるか？聞いてくれないかもしれない。じゃあ何のためにアリになったのか？ありがたくないというふうなことになるわけですからね。ですから誰もアリになれない、なりたくない。でも神の子が人間になったんです。なぜですか？それは有名な聖書の御言葉が示していますね。ヨハネ3章16節、神はその独り子を賜ったほどにこの世を愛してくださった、それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。一人も滅びないで永遠の命を得るためである。そのために神の御子が私たち人間となってくださった。驚くべき出来事が今日起きたと御使いは告げるわけなんですね。しかもその御子は救い主ですと、救い主がお生まれになったと御使いは言いました。救い主、このことについては語りたいことがたくさんあります。でも3つの聖書の御言葉を紹介するにとどめたいと思います。この3つの聖書の御言葉というのは旧約聖書のイザヤ書の中に書かれている言葉なんですが、イザヤというのはイエス様が生まれる約700年ぐらい昔に活動した預言者なんです。日本の歴史で今から700年前って言ったらどのぐらいになりますか？いい国作ろう鎌倉幕府ですから、あの鎌倉幕府が大体滅んで室町時代が始まった頃なんです。その頃に予言されていた3つの言葉を紹介したいと思います。全ての人のための救い主ですから、この中でイスラエルよとかヤコブよというふうに言われているところは、どうぞご自分の名前を当てはめてください。このように言われています。私はあなたを作った、あなたは我がしもべだ、イスラエルよ、私はあなたを忘れない、私はあなたの咎を雲のように吹き払い、あなたの罪を霧のように消した、私に立ち返れ、私はあなたをあがなったから。イザヤ書の44章21節22節の御言葉です。母の胎の中で私はあなたを作ったとおっしゃるんですね。この方は神羅万象、宇宙も地球も全てを作られた誠の神です。この方が私はあなたを忘れない、あなたをあがなったとおっしゃるんですね。どのようにしてあがなってくださったのか、同じイザヤ書の53章にこういう言葉があります。まことに彼は我々の病を負い、我々の悲しみを担った、しかるに我々は思った、彼は打たれ神に叩かれ苦しめられたのだと、しかし 彼は我々の咎のために傷つけられ、我々の不義のために砕かれたのだ。彼は自ら懲らしめを受けて、我々に平安を与え、その打たれた傷によって我々は癒されたのだ。イザヤ書の53章4節から5節の御言葉です。イエス様の十字架と復活のことを指しています。イエス様の十字架と復活は私たちの罪を許すため、贖うためだったということがですね、今から2700年も前に予言されていたんです。そしてもう一つの言葉、イザヤ書46章にこういう御言葉があります。生まれ出た時から私に追われ、太陽出た時から私に持ち運ばれたものよ、私に聞け。私はあなた方の年老いるまで変わらず、白髪となるまであなた方を持ち運ぶ。私は作ったゆえ、必ず追い、持ち運び、かつ救う。イザヤ書の46章3節4節の御言葉です。必ずあなたを持ち運び救う。なぜか、私はあなたを作ったものだからだ。私の目にあなたは尊い。主がおっしゃってくださるんですね。神羅万象と人間をも作られた神が御子を送って私たちを救い、神の家族とする約束を果たしてくださったんです。その御業をなす御子が今日生まれたと御使いは告げているんですね。この御使いの宣言を読みながら、私は去年教会に起きた一つの出来事を思い合わせました。それはですね、私と家内はですね、庭に鳥の餌をまいてですね、パンをまいて小鳥たちに朝食べさせてるんです。で、鳥たちはちゃんと習慣になるんですね。ちゃんと覚えて朝来るんですよ。で、美味しそうに食べていくんですね。ところがある日、その餌をですね、猫ちゃんが来て食べちゃうんです。で、猫ちゃんはさらに小鳥も狙うんですね。それは小鳥の餌だから食べちゃダメって言ったって毎日来るんですね。私も食べたいにゃーって言って来るわけですね。で、最初は追っ払ってたんです。そしたらある教会の方がですね、追っ払わないでください、猫ちゃんには猫の餌を差し上げてくださいっていうふうに言われて、わかりましたって言ってですね、その餌をやって、餌食べるって言ったらですね、その猫ちゃんは食うって言ったんです。本当ですよ、クーって鳴いたんです。だから私たちはクーちゃんと名前をつけたんですけどね。で、やがてですね、他の教会員の方がですね、そのクーちゃんを家で飼いたいというふうにおっしゃってくださったんですね。わかりました。ということで、捕獲大作戦ということにしました。昔ね、ここでやはり野良猫を私捕まえようとしたんですよ。キウイがなぜか好きなんですね。それで登ったらですね、腕を挟んじゃって、それでぶら下がってるんですよ。夜の間中、ミャーミャーミャーミャー言ってるんですね。どこのちっちゃい猫かなと思ったら、大きい猫がですね、夜の間中泣いてたんです。で、かわいそうだなと思って私は捕まえました。だからガブって噛まれたんです。ですぐ病院に、松田病院に行ってですね、ああ、こういうの早く治療しなくちゃいけないですよ。いい時に来ましたって言って、すぐ治療してもらったんですけど、そういうことがあったので、今回は完全防備です。ヘルメットもかぶってですね、それから手袋も2つはめてですね、で、完全防備で、ある時ですね、玄関をパタンと閉めました。で、完全防備で私は出かけていきました。大格闘でガンガンガンガンかじられるんです。でも今回は大丈夫だったんですけどね。で、やがて捕獲してその猫ちゃんを引き渡しました。よかったよかった。そしたらですね、少ししてメールが来ました。今クーちゃん改めサブリナという名前をつけました。サブリナ、愛しのサブリナ、なんとすごい名前だなというふうに思いましたけれども、ということで今サブリナちゃんは幸せに暮らしています。そのままではね、生きていくさまざまな生存競争の中で悪いこともたくさん覚えね、もう鳥も捕獲して殺したりですね、いろんなその罪と汚れの中でただただ死んでいくしかなかった。野良猫の命というのは本当に短いそうです。そういう中にいたクーちゃんはですね、今人間の家族に加えられて、新しい名前ももらって、守られ、 愛されて生きています。生存競争の闇の中から喜びの愛の中に救われたんですね。でも私たちが動物やペットにしてあげられるのはこの世の命限りです。しかしキリストの救いによる私たちの永遠の命は、これは本当に永遠の命なんです。この世限りじゃないんです。なぜか、神の家族にされるからです。永遠の命への救いなんですね。その御子が今日あなた方のために、あなたのために生まれた、あなたは私の目に立っといと主がおっしゃってくださってるんです。この方に今日この方の救いを受け入れませんか。そして受け入れてる人は心からの感謝を捧げようじゃありませんか。恐れから喜びへ、御使いはそのためにこのことを2021年前の今日宣言したんです。この御使いの言葉をもって結びとしたいと思います。恐れるな、見よ、すべての民に与えられる大きな喜びをあなた方に伝える。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった、この方こそ主なるキリストである。感謝してお祈りいたします。天の父なる神様、御子イエス様を私たちの世界にお送りくださりありがとうございます。死への恐れに生きるしかなかった私たちに、イエス様は喜びの命の道を開いてくださいました。2000年以上も前に示された命への希望は、とこしえに耐えることがありません。天地を創造し救いの道を備えてくださった主の皆がとこしえに褒めたたえられますように、イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。